満天ラジオプレゼンツタロットのコーナー。この番組は旅するラジオ局満天ラジオの拠点スタジオマノーからポッドキャストでお届けいたします。盛り上がってますか皆さん。 FM88.6MHz 満天ラジオの DJ ヒロです。毎週お届けするタロットのコーナー、今週も漫画家でセラピストでフラダンサーの歌うつきさんをお招きしてお送りいたします。
こんにちは。
暑いんだが、
はい、外は暑そうですね。
ずっと暑い日が続いたんで、
はい、
まあ、それに比べれば涼しいなと思って。
ああ、そうですね。じりじりした感じではなさそうですね。
なんかこう、ま、なんかもう夏が終わって涼しくなってるような感覚なんですけど、まだ7月で夏休み前なんで。
そうなんですよね。でもなんか夏至を過ぎたらやっぱりちょっと少しなんか秋めいた感じがあるんですよね、不思議なこと
に、
ね、
そう、7時になると暗いんだみたいな感じで。
自分暗くはないですけど、
ね、暗いっていうか、うん、お日様ないんだっていうか、自分はなんか7時ぐらいまでまだ明るかった気がするんですけど、今7時になるとだいぶ、
7時って夜の7時ですね、うん、そうですね、うん、ちょっと暗くなってきてますよね。
そんな感じです、はい、さあ今週のカード、
はい、クリエイティビティっていうカードが出てますね。創造性っていうカードです、はい、このカードは割と出ること多いですよね。
はい、
はい、まあ、おそらく女性の方だと思うんですけれども、髪のね長い人が虹色のなんかいろいろなものに包まれているんですよね。こう光を放っていたりとか、水が流れているのもあるし、ハスが描かれてますね。
うちもね、アイカウンセリング
は、うん、はい、
今ハスがいっぱい、
今ハスがね今
咲
いていますね。そしてこの創造性というカードをこれ解説読むとね、
はい、
誰でもクリエイターになれるよって書いてあります。なんかクリエイターっていうとね、ちょっと特殊な人たちみたいな風にね取られてしまうかもしれないんですけれども、クリエイターは多分本当にこう全ての人がクリエイターなんですよね。で、一般的にはねクリエイターっていうとこうなんか芸術をこう作り出す人とか、何か形のあるものをねこう想像する人、作り出す人みたいなイメージがありますけれど、そういうことではなくて、そのこう自分自身がまずその自分を、まあ、作るクリエイターですし、その自分がこう興味を持ってというかこう喜びを持って好きなことを、興味の惹かれることをやると、それはもう創造性のあるものなんだっていうことが書いてあるんですね。
こう長く生きてると、
はい、
その なんていうのかな、こう時代とともに、
はい、
こうクリエイターって言葉は多分昔はなかったんですけど、こうある時突然そういうカタカナの単語があって、まあ、そこで活躍してる人がいるからクリエイターだって言ってるんですけど、やっぱりこの、まあ、時代とともに注目される人っていうのは多分あると思うんですよ。で、その枠に入らないからといって、あ、自分はクリエイターじゃないっていうふうに思わないのがいいと思うんですよ。こう、
そうですね、
うん、そうだな、クリエイターってイメージすると絵描きさんとか、
うん、
あと私はすごいなと思うのは、なんかこう田舎のタウン誌とか読んでると、こう短歌とか俳句とか川柳とかあるんですけど、あの町の人が投稿してて、あ、これすごいって思うんです。でも多分その人はどういう方か知らないけど、あのなんかサークルみたいなのやってるのか、単にこうはがきみたいのでこう新聞に投稿してるのか分かんないし、その選者とか選ぶ人も何なのか分かんないけど、そので多分その人の名前を探してもなんかヒットするわけじゃない、多分言ってみれば読み人知らずみたいなものかもしれないですけど、あ、すごいなって思うたくさんあるんですよね。じゃあ歌人ですかって言ったら、いやとか、あのお庭とかもそうなんですけど、こうなんか有名な庭園家とかそういうことじゃなくて、こうやられてる方がいらっしゃって、なんかこうなんか今注目されてるものの中のかなんかこう定義みたいのにこう当てはめちゃって、やるのはちょっと目標としてはいいかもしれないですけど、あのちょっと違うなと思っていて。
そうなんですよね、そう、そこはいやすごい大事なところ。
そうだからそれね、こう多分若い人向けの学校とかそういうところって、そこに何人やりましたみたいなところにこう、焦点がいっちゃってるから、そうじゃないんだってことを伝えていく大人が増えてくれるといいなと思うんですよね。
そうですよね、
なのでその なんだろう、売れないミュージシャンとかではなくて、まあ、いっぱい売れてるミュージシャンいるじゃないですか、で売れないミュージシャンっていうのは大体こう知ってる人にチケット売るんですね、
はいはい、
でそういうのとも違って、なんかこうなんかテレビで沖縄とかやってるとこう人集まってダンダンダンってこう、三振とかされちゃう、その世界がいいんじゃないかなと。
あ、
なんか
そうですね、
自称クリエイターっていうのもちょっと周囲迷惑しますから
あのクリエイターになろうとしちゃうと違うんですよ、
だと思う。だから多分、ね、あのできもしないのにこうコンサートみたいな本当のなんか売れてる人の真似してこうあのステージとかやっちゃうとちょっとこう、あれなんですけど、自然とね。
そうですね、
自然と
あの想像ですからね、想像、想像するってあの 思う方じゃなくてあの作り出す方のね想像なので、なんていうのかな、こうどっかで習ってで習得してそれで慣れますっていうものではないんですよね。
誰かが認めてくれたから慣れますっていうものでもないし、
っていうものでもないんですよね、
なんかこう自然と生活の一部の中にこう作る喜び、工夫する喜びみたいのをこう、やってくこうとこかなと。で、まあ、私はそのいわゆるアートのクリエイターではないんですが、まあ、研究所ってところに勤めてると、やっぱり地味ですよ。
あ、
なのでなんか発表のために研究してるわけじゃないし、だといっても発表しろとかうるさいんですけどね。でもそういうことはやっぱり違うし、
研究ってまさになんか想像性の
いやいやいや想像性の中っていうか、あの本当にやってることは地味なんですよね。
なんかそういうことなんじゃないですかね、その想像するっていうのはあの派手なものなわけじゃないんですよね。その結果的に派手になって、派手っていうかこう大々的に人から、ね、受け入れられたりあの有名になったりっていうのはあるかもしれないですけど、でもそうなったからクリエイターになれたとかっていうのとはちょっとやっぱり違っていて、その自分で何て言うのかな、その主体的にっていうのはきっとね大事なところになるんだと思うんですけど、その主体的に何かこうこれをやってみようとか これ作ってみようとか取り組んでみようとか、日々の中のちょっとした工夫で自分でその考えて何かやってみたり作ってみたりとかって、それからその思いとかそのアイデアとかそういうのもそうなんだと思うんですけど、でも自分が主体的に取り組んだ時にやっぱりその創造性っていうのは働いてくるんじゃないのかなと思うんですよね。なんかどんなことでも本当にいいんだと思うんです。なんかこうこの分野でそのクリエイターと呼ばれる人になろうとかじゃなくて、
それ違うんですね。さなんか本当学校ってほらなんか大学だと卒業論文まとめなきゃいけない、書かなきゃいけないから、うん、なんか形でまとめないといけないとか、
あ、はい、うん、
で、まあ、大学にしてもこの大学院とかに行くとそのやっぱ研究業績をどれくらいやんなきゃいけないとかこうあるんですよ、こう、うん、でなんか時間が来るからなんか形にしなきゃみたいな、こうああいうことは一つまとめる訓練にはなるんですけど、うん、あの調子でやられちゃうと、
うん、
あのクリエイティビティっていうのは育たないと思うし、うん、そういう過程 を得た中でなんとなく自分で感覚的につかめばよくて、そこからは自分でなんかやっていくようになればいいんですけど、結局何かこう何か やってる、私たちは研究のための研究みたいなことで よくちょっとあの自虐みたいなことやってるんですけど、そうじゃなくてやっぱ自発的に、もし職業としてねとか趣味として何か銘打ってやるものがあるんだったら、
うん、
まあ、それはあの その道で何か自分なりに見つけていけばいいし、そうじゃ なかったとしてもこう日々の中に、
うん、
あの創造性って隠れてると思うの でそこにすごく注目していったらいいんじゃないかなと、
うん、
ね、今あの冒頭言ってる漫画家で、うん、セラピストでフラダンサーって言ってますけど、
あの恥ずかしながら、
いえいえ、だからそういうふうに恥ずかしながらって言っちゃいけないですよ。だから漫画が描くのが、絵が描くのが好きで、そういうこう人々の癒しとかがこうにその場その場のこうクライアントさんと向き合う時にいろんなあのその場でこう考えなきゃいけないっていうところがあって、工夫したりしなきゃいけないことがあったりすると思うんですよ。こ
うそうですね、
まあ、そういうあのフラダンスにしても、
はい、
そういうなんていうんですかね、自分で踊る表現だったり見るこう感じあの感覚とか、そういうところにこう自分なりにこう発見なりこう工夫なりこうそういったところを見つけ出せてるだけでいいんじゃないかなと。その多分ね、積み重ねっていうのがあの年を取ってからすごくこう自分の厚みになってくると思うんで、何か今ある定義の中にそこに入ってないとっていうことをばっかりやってると、あの本当のクリエイティビティって育たないなと。なんかこ
う
なんかこうあの流行を追いかけてるだけと同じになっちゃうぞっていう、
なんか今言ってくれたそのこう厚みっていう表現、厚みって言ってくれたものなんですけど、なんか私の中ではそれは、なんて表現したらいいかな、なんかね、嬉しい体験がいっぱい積み重なったものみたいな感じなんですよね、うん、なんかこう実績としてこれとこれとこれがありますっていうのとはちょっと違っていて、なんかあんなことが嬉しかった、こんなことが面白かった、なんかこんなのできちゃったみたい なんか そういう体験の積み重ねみたいなものがなんかそのこう自分に喜びを与えてくれるというか、
はい、
なんか それなのかなっていう感じなんですよね。
今あの私コロナで後遺症になってしまって、それで、
まあ、そろそろ1年です
ね。1年なんですよ。ちょっとねあの、うん、ちょっと今までのことをやっていくのがしんどくなっちゃったんですね。
うん、そうですよね。見てると大変そうです。
例えばこう今ねあの 音に敏感なんですよ、だから普段小さい音ですけど、音楽をかけたりラジオをかけたりしてるんですけど、それが非常に耳について、疲れちゃうんですね、だから音消してるんですよ、それで楽しかったものっていうのがこうしんどくなる、それからちょっとちょうどブログを3年ぐらい前からやっていて、で、まあ、毎日更新してたんですけど、ちょっとやっぱしんどくなってきたんで、不定期更新にしようかなと思っていて、でその前にこう SNS とかもちょっとこうしんどいなと思って、せっかく続けたのにって思うんだけど、やっぱりちょっとこれは難しいと、あとこう今こうカフェインを取ると、飲めるんですけど、その後なんかちょっと興奮状態みたいになっちゃって、眠れないし、まあ、眠れないのはいつか寝れるからいいんですけど、眠れない分疲れが溜まっちゃうんですね。だからすごくこう辛いんですよ、だからこう今までやってきたことがなくなる、できなくなるっていうのはちょっと一瞬ショックだったんですけど、何か見つかるよっていうところが自分の中にあって、でそれは多分さっき今歌う機関が言ってくれたように嬉しいことの積み重ね、だから今までできなくなっちゃったんだけど、そもそもそれやれって言われてないしと思って、ラジオっていうのも多分偶然聞き始めてそれでハマったものなんで、その前っていうのはないわけ
だから、
だから何か新しいもの見つかるかもしれないと思って、私今選曲も変えたりして、車の中でも聞くものをこう変えたりしたんですけど、そうするとああこんなのあるんだみたいな、逆に楽しくなってって、あとこう飲み物もですね、ちょっと今そのやっぱりちょっとウーロン茶ってカフェイン入ってるのかな、あれ飲んだらきつくなったんで、
そうなん
だ、ノンカフェインのものを、あと さっきもちょっとこれ、買ったことないんですけど、なんか
ヘルシア
マイリズムってなんか疲れとるって書いてあったから、多分ヘルシアっていう飲み物は、あれ眠くなる、ならないためにこう飲んでたんで、多分大変になるっちゃうから、こういうのを知る機会にもなるし、
そうですね、
こう
こんなのあったんだ、知らなかった、
なんか新しい、多分今まで好きだったものも、その好きになる前のこう、の状態があったわけだから、そこに何かなんていうのかな、今それができなくなっちゃったから自分を失うってわけじゃなくて、多分その前に出会う前にはなかったものに出会えて私は嬉しかったから、多分こういう出会いってあるんだろうっていうふうに考えると、それが多分今言った私の言う厚みなんですね、あこれダメだったけど、なんか見つかるよ、楽しいこと見つかるよ、それを積み重ねていくと、こう何から枠の中に入らなかった自分とか、自分でこう決めた自分っていうのができなくなって、大丈夫だよとこう、またなんかあるチャンスがあるよみたいな感じで、それが多分ね、私の言うクリエイティビティ、でさ、なんか書いてあったりですね、なんかできなくなってもあなたは、あなたがやらなくなっても変わらないんだみたいな、ってこと書いてませんでしたっけ、
どこでしたっけ、やんなくなっても
なんだっけ、
やんなくなっても変わらない、
あなたの創造性がどんな形を取ろうとも違いはありません、庭に木を植えたり料理したりすることかもしれません、大切なのは自分を通して表現されたがってるものに対して開いてることです、だからコーヒー美味しいなとか思ってた自分がコーヒー飲めなくなってしまって、じゃあ私は美味しいっていう感情をそれで失っちゃうんだろうかと、好きだったものがなくなったから、そうではなくて多分何かあるんですよ、私が美味しいと感じる、
そうですよね、私もそれこそ牛乳が子供の頃から牛乳が大好きでですね、その昔は、ラジオネームにミルクとつけてみたりホットミルクと言ってみて、冬はホットミルクになりみたいなことで名乗っていた時期もあるぐらい牛乳好きできたんですけれども、ちょっと 認めたくなかったんだけど体に合わないかもって思って今牛乳やめてるんですね。でやっぱ好きすごく好きだったものがなんか飲めなくなるっていうのはすごいなんか喪失感というかあったんですけど、でもじゃあ代わりに何かっていうのをやっぱ考える機会になって、今はオーツミルクっていうのをね牛乳の代わりに飲んでるんですけど、なんかそれはまた美味しかったりしてちょっと やめてみるできなくなってしまったみたいな、なんかそういうことってネガティブな風に思いがちだけど、ヒロさん言ってくれたみたいになんか新しい出会いに結びつく扉でもあるんですよね。
ちょっとそう思っていて、なんとなくこう、まあ、いろんなこう社会がびっくりするようなことが、
はい、
ここ数年起きているのも、
うん、
多分今までのようには いかなくなって、てはいるんであって、あそこからどうすかなっていうところじゃないかなと思っていて、
そうなんでしょうね。
で私もねこうすごくこう先週今週とかこう なんかこういろんなこう今までの出来事がこう自分の中であるんですけど、深く思い出してくるとこう、嫌なこともいろいろ思い出してしまったりして、
結構、
とか思ったんですけど、
ええ、
結局今自分が生きてるからいいじゃんかと思うようになって、
なるほど、
まあ、だから多分こうなんかジグザグして生きてるんですよ人間って。こう、でこうその、まあ、いいとこだけつなげば いい話で終わるんですけど、まあ、悪いとこもあって悪いとこもあって、そうすると悪いこと積み重ねていくと結構へこんだりしてしまうんですけど、まあ結果もうだってここに今行き着くなんて予想もしてないから、そういう中で今があるんだと思えば、そのだから逆にこう自分はこうなんだろうな、王道じゃないけどこうなんか自分を逆にこうでなければよく行けなかったんだみたいな尺度で見るから苦しくなってしまうんで、例えばですよ、こう学校学校何年か行って卒業しましたって言って、まあ、毎日楽しく生きてたわけじゃなくて、時には行きたくないっていう日もあったり、勉強もこう一夜漬けでやっちゃったり一時もあったりとかこうあると思うんですよ、友達と喧嘩しちゃったりとか。
ありますよね、宿題終わらない
終わらないとかでも結果学校行って学校行って今があると思って、あの時はいろいろあったからね、あしょうがなかったと思って、でその学校私はいかに素晴らしかったんですみたいなのを語ろうとするから苦しくなるんで、まあ通ってきた道にはいろいろありましてっていうふうに思ってしまえば、それでいい。だって私別に学校自慢とか我が学校みたいなのに原稿寄せる、わけじゃないわけだから、なんかこのクリエイターも同じでなんか絵描きとして立派にとか、なんか ダンサーとしてとかそういう風な尺度で自分を当てはめてしまって、でやっていくと過去を振り返っても未来を見ても大変になるから、
そうですね、
そこで自分のクリエイティビティを失わないで、
そうですね、
大事なのは、まあ、今こうしてやってってんだって。
そうですね、
なのでわりかしこうこの社会って過去と未来、まあ、人間社会ってそうなんですよ、過去と未来とこう、過去と現実と未来をこう何かこう一直線にしようと、なんでしょうね、こう多分動物っていうのはどうもそういうのはないらしいんですよ、その場その瞬間その瞬間
って、
人間はなんかこうカルマから始まって、でなんだっけ、死後の世界までこう
死後の世界、はい、
こうなんか縛るような考えみたいなのを、こう多分もともとはそういうつもりじゃなかったんだろうけど、こう悪く取っちゃうとそういうところに紐付けてしまうから、そうじゃないなっていうこと
を。そうですね、
なんか最近ちょっとね、レゲエが楽しかったんですけど、ちょっとしんどくなったんで、ハワイアンにしたんですよ、ハワイアンもちょっと大変だったんですけど、もうちょっと今大変になっちゃって、で、まあ、ハワイアンにハマった2週間ぐらいがあって、ハワイって言葉なかったのってね、
言葉がなかった、
文字とかでこう記録するわけではなかったから、でこうプラの動作とかに、いや昔火山あのなんだなんとか火山が爆発してみんな大変だったんだよみたいなのをこう文字にすることがいなかったから、古典フラのなんかそういう音とか動作とかで、だから私はあなたのことがこう思ってますみたいなのもこう口ではうまく言うことができないから、こう手でこうこういう動作になってフラになったって、すごいなと思って。だから多分ハワイの歌ってこう歌詞読んでるとわりかし単純、
単純ですね、そう、言葉が少ない
んだ、もともとそんなに発展してないんだって。
ああなるほど、でもそれはそうかもしれない。
だから
なんかね、一つの言葉にすごいいろんな意味が入っちゃってるみたいなんですよね。だからその単語とかはすごく少ないので、アルファベットも実は少ないんですよ、ないんですね、そのいわゆる英語のアルファベットの数ほどないので、すごい限られた中での表現になっていて、なのでこう単語も少ないし、曲たくさんいろんな曲あるんですけれども、同じ言葉がやっぱこう繰り返し繰り返し出てくるとか、この言葉はがこの曲にもこの曲にもこの曲にも出てきますねみたいな、そういうのがあったり、あと、定型の、こう下りというかそういうのもあったりするんですね。こうでもそこにはいろんな思いとかが込められていて、でそのやっぱ自然と一体になっているっていうところでの、奥深さというかそういうのはあるんですよね。だから込めてきたんでしょうね。
なのでそれぞれの文化に、その考えてきたことの蓄積があって、それをどうその表現していくっていう、表していくっていうのもあって、だから多分自分が今使ってる言葉だとか自分が思ってる考えの土台になるものってあるんですけど、あるんでしょうけど、そこだけを見て、そこだけにこうしんどいと思ったんだったら、そこからちょっと解放して、そこまで考えなくてもいいんじゃないっていうことをちょっと私は、だからこっちがいいっていう住んだわけじゃないから分かんないんですけど、こういう風にしてこういう文化があるんだっていうのはちょっと面白かったですね。言葉が分からなければ、言葉のこう例えばこうが日本語でこう喧嘩してるとやっぱこう心に刺さったりするんですけど、外国人が何言ってても分かんないんで、
そうですね
だから言葉が分かってしまうがゆえの苦しさってあると思うんですけど、その苦しさの中で言葉が持ってる縛りとか重みっていうのを解放できたら、自分の中で、なんかこれは一部のそういう人が使えばいいんだよって思ってしまえばいいのかなって。
そうですね、
と、まあそんな感じでね、なんかちょっと話脱線しましたが、このクリエイティビティさ、自分の中のそうしたものって、 大事にしていったらいいなと思って。
そうですね、
だけどクリエイティビティさをこうつけようつけようと思って、
うん、
自分のな自分のところにないような世界に入り込むと逆に自分を苦しめてしまうと思う、うん、
そうですね、
分かんない分かんないでいいんじゃない
か。憧れとかね、そういうのはあの誰しも持つものだと思うけど、その憧れを持つこと自体は悪くはないですけれども、そこにあの縛られすぎないようにするのは大事だし、そうならなかったことがあったとしてもだから自分はダメなんだとかっていうことを思う必要もないなくて、なんていうのかな、やったことそのものはあの自分がこう目指したいと思ってたところと違ったかもしれないけど、違うことがあるかもしれないですけど、でもあのやってみようと思ってやったことっていうのは何も無駄にはならないんですね。でやってみようと思ってやったことそのものがやっぱりその自分にとって何か得る何かになっているので、そのやること自体をまず楽しむっていうことがね大事なんだと思うんです。でそれをこれで有名にならなくっちゃとか、あのこれでこうプロフェッショナルにならなくっちゃとか、なんかあのそういう縛りを与えてしまうと足りてないところばっかりが目につくようになってしまうので、その自分が最初にこう抱いた憧れみたいなものもなんかこう苦しいものになってしまったりする。それはとてももったいないことなので、なんかその憧れは憧れのまま大事にして、でやってみようと思って取り組んだことはあの一つ一つ自分の思ってる成果と違ったとしても、それでもあのやったんだっていうことをね、あの感じながらこういけるといいなと思うんですよね。でアドバイスカードに全然いけてないですけれども、うん、アドバイスカードを今日はあのザ・ラバーズということで恋人たちっていうカードが出てますね。これついこの間もなんか出たカードなんですけれども、このもう一個アロハウハネカードの方にもちょっと飛んであの合わせて考えたいなっていうカードが出てるので言っちゃうんですけど、アロハウハネカードはクリアナっていうカードが出てまして、これは使命なんですって。でこのアロハウハネカードの解説のね本を見てみると、その私たち人間に生まれたっていうことの使命があるって書いてあるんですね。でそれはこう愛を広めることでしたっけ、愛を広めること、はい、ということなんだそうなんですね。でこれは私も本当にそうだろうなと思うんですね。なんていうかこう人間の歴史を見るとね、その昔は今よりももっとこう残虐なあの時代だったりとか、こう人に対しての尊厳みたいなものとかが全くなかったりとか、そういう扱いを受けてきた人々とか、今も全然ないなくなったわけではないですけれども、でももっとひどかったと思うんですよ。でそれがね、あの長い年月を経て辛い思いをした人とか辛い思いをしてる人を見てきた人たちからやっぱりこう大事にしないといけないよっていうことがねこう発信されてきて、 でそれはやっぱりなんでかっていうと、私たちってやっぱりこう愛を感じるっていうことがすごくこう幸せなんですよね。で愛を感じるっていうのはなんていうのかな、こう誰かに愛されてるっていうことも含まれるんですけれども、こう自分自身のことを愛せる、自分が自分のことを愛せる、自分の内側に誰かを愛する気持ちが生まれてくるとか、なんかそういうことが幸せな感じがするんですね。でそれをやっぱりこう感じるために、なんかいろんな出来事が今までのね歴史の中でも起きてきたのかなっていうふうにも思うし、それをこう感じられるような時代にちょっとずつやっぱ動いてきたなっていうふうに思うんですよ。そこには多くのやっぱり犠牲もあったと思うし、辛い体験もあったからそっちの方に動けたっていう、そういうこう辛い事実もあるんですけれども、それでもやっぱりそういうふうそっちの方に動いてきてるんじゃないかなと思うので、でこのクリエイティビティ、創造性っていうところをやっていくっていうのかな、創造性っていうこととその愛っていうところはなんかすごくねこう深いところのこう結びつきというかがあるじゃないかなって思うんですね。
思いますよ。だってこう、うちに今犬と猫がいますけど、
はい、
その結局犬と猫は言葉が通じない世界なんで、だからこうすればいいよってこう本とかそういうペットに詳しい人に聞いてやっても、最初のところはそういうふうにやるんだと思ってこう否定してしたんですけど、やっぱりなかなかこうお互いのこう感覚っていうのが、詰められないっていうか、どうしていいか分かんないとこあったんですけど、今とても一緒にいる時間が多くて、だから結局自分で考えるんですよ。こういうことすると嫌なんだなとか、こうしてほしいのかなって。でもそんなの どこに書いてあるわけでもないし、だからこう一歩進んでは半歩下がるってことかもしれないけど、だからその動物、まあ、愛玩って言いますけど、こう動物への愛っていうのはこうやってこう育んでいくのかなと。で私今とてもうちの子たちにはすごくなんとか慣れてきたんですけど、多分よそさんのペットさんは多分そうはいかないと思うんですね。分かんないから、
そうですね、
だから一般的なこと言えないんですけど、うちの子たちはこうしていればいいんだっていうのがこうだんだん分かってきまして、でそれでいいじゃないかとこう、なんでですかね、愛を広げることが大事ですって言って、今の世の中だと全員に対してとか誰に対してもそれをやれるようにならなければっていう、なんかちょっとさっきのクリエイターじゃないけど縛りが入っちゃっていて、そうなると自分でも何をやってるのか分かんなくなっちゃうんですよ ね、
うん、
だから、目の前にあるものとか今取り組んでるものっていうのに、フォーカスして、でそれをこうやっていけばいいと。それでもうあなたはプロフェッショナルだと、今はなんかこう誰がやってもできるようにしなさいとか、誰に対してもそれができるようにならなきゃいけない とか言って、ちょっとそういうのが仕事みたいになっちゃってるから、半ば、うまくいかないとそもそもの前提条件がみたいな感じになって、こうなんか騙したなみたいな感じになっちゃうんですけど、それではないんですよね、
うん、そうです、
そうなりがちな世の中にもなっちゃってるんで、今一つ足元のとこ、目の前のものっていうことを、みんな大事にしていったらいいんじゃないかなと。
そうですね、
だから
すごく大事です、
ね、でそれは本とか人に習うもんじゃなくて、あなたが考えなさいと、でそのあなたが考えたこと自体がクリエイティビティだと私は思うんですよ。
そうです、
ね、だから、
そう本当にそうだと思います。
私がねこう歌を歌うともうご飯が来るんだとかって、多分これは誰に教えてもなんだそりゃかもしれないけど
うちのレオちゃんは
最近こっちも来る。
あ、そうですね
それで私たちはコミュニケーション取ってるんだっていう、
うん、
でもそれは多分本人にならないし、でもこうするとお互いが分かり合えるっていう、ことだったりするんで、こうなんだろうな、こう結局は自分でやるし、最近猫ちゃんちょっと毛玉が多かったんで、専門の人に取ってもらおうと思ったんですけど、取れたは取れたんですけど非常に落ち込んで帰ってきちゃったんで、
そうでしたね、
結局これは飼い主が腕磨くしかないかなとか思ったり、
そう思いましたね、なんかね、
なので、たとえなんかちょっとうまくいかなかったかもしれないし、いかない、なかなか思うようにいかないかもしれないけど、これは家族で取り組まなきゃいけないのかなっていう感じで、でそこの中にうちだけの一般的な工夫もあるかもしれないけど、うちだけの工夫っていうのも見出すのかもしれないけど、でそれが誰かに伝えられるようなものにはならないかもしれないけど、我々がそれで楽しく暮らせてるんだったら、
はい、なんかそれでね、いいんだと思うんですよ。普遍的な
何かを。で今仕事がなんかちょっと変になってるね、万人受けしなければとか、でじゃあ万人受けはやっぱ難しいんで、そうなると万人受けしませんよっていう正し書きをつけなきゃならないとか、ちょっとこう提供する方も受け取る方も少しこうなんか通じ合ってない世界の中で社会のシステム動いちゃってるんで、
そうですね、
そのままやっていくとやっぱりね、どこかで限界が来ると思うんですよ。もともとお互い様の中から始まってるんで、だから我々も動物で木の実取ったりなんかやって暮らしてるのが本来の姿なので、それがこう今カチッカチッとね、なんかこう動けみたいなところで社会が動き始めちゃってるとか、しんどさが今一つ、仏教にもありますように、ご飯を食べるときに心がどこから来てるのかとか、私がこれを食べる価値があるのかっていう、お唱えみたいなのがあるらしいんですけど、私はそれを言うことができないんですが、そういうとこ姿勢にね、今いただけてるのは何のおかげだとか、でそれは私にとってどんなものかっていうことを考えてやっていくのがいいんじゃないかなと。で生きてりゃいいんですよ、生きてりゃ。
そうですね、
ということで、私は今まで好きだったものが足元からずれ去りましたが、多分何かできることがあると。
はい、そうですね。
そもそも毎日やっててきたことも、そもそも自分がなんとなく始めたっていうか、好きで始めたっていうや好きで始めたんですけど、なんとなく成り行きでやってることが土台だったりするんで、また成り行きを探せばいい。
そうですね。それは楽しみにもなる。ことだと思います。なので皆さんもなんか縛られずにね、自分がいいなって思うことを愛してやったことは自分が起こした行動だということで、こうどんな結果になったとしてもそれを愛してね、なと思います。
はい、
はい、
ではありがとうございました。
はい、ありがとうございました。